く一。
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり今日はのキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、つい5日ほど前にゲスト出演してって突然お願いをして、心よくお返事をいただいてありがとうございます。今日のゲストは大府市歴史民俗資料館相葉正康様に、お越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは、電子紙芝居発表グループ小山の杉の子代表および歴史民俗資料館でパート勤務をしております相葉と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。相葉さん、いい声じゃないですか。
そうですか。
さすがに紙芝居でこう鍛えたその喉とですね、ねえ、いい声ですね。はい、相葉さんのことをね、存じ上げたのは本当に深く存じ上げたのはつい最近で、すごい人がいるから、これはぜひラジオのゲストに出ていただきたいというふうに思ったわけなんですけども、先ほど自己紹介いただいたように、大府市歴史民俗資料館でお勤めなんですけども、まず資料館の職員さんになったきっかけを教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、私8年前に定年退職を迎えまして。
あ、結構のお年。
あ、まあ、そうです。
あ、結構若く見えるんですよ。
いや、あれが格好だけですよ。
はい、
それで8年前に、地方公務員になりたいなと思って。
おお、
そう、やっぱり民間にいるとね、地方公務員って憧れるんですよ。
おお、それで、そこですか。
そう、はい、で公民館の夜間業務の募集、応募候補に載ってまして、
はい、
よし、地方公務に簡単になるにはこれだなと、いうことで私応募したんですよ。
なるほど。
それで面接の時に、いろんな方がいまして、でその中に、一方、歴史民俗資料館で働いてみる気ないですかっていう話がありまして、それまで私歴史民俗資料館って一度も行ったことなかったんですよ。
まさかの。そうなんですね。で
図書館にも行ったことなくて、やっぱり仕事人間だと、どうしてもなかなかそういうところに行く機会がないというのかね、それで歴史民俗資料館に入れていただいて、でそこから私の人生が大きく変わりましたね。
公民館の夜間業務のね、方とは随分こう違う種類の仕事に。
で、全く違いますよね。
そうですよね。私、相葉さん後からね、ご紹介いただくんですけど、今のお仕事ぴったりだと思うから、相葉さんの特性を知ってそういうお声がかかったのかなって思って。
それはもう全くなかったですね。
あ、
私がたまたまその絵が描けるだとか、なんかものができるということは全く資料館の方も知らずに、あ、じゃあこの方をということでたまたま資料館に入れていただいたという感じなんですよ。
なんか運命ですね。
そう、すごい運命です。
そうだったんですね。でそこからこう今の活躍に結びつく、そのお話をお聞かせいただいてよろしいですか。はい、
資料館まだね、お客さんにどう接していいのかっていうことがわからなかったもんですから、お客さんに対して、どうぞご覧くださいと、ある女性の方に、そう申し上げたんですけど、そしたらその女性の方が、いや前とちっとも変わってないんでしょって。でその時に、あ、そうか、資料館って定期的に変えないとお客さん1回見たらもう見なくていいんだと、いやこれじゃダメだなというようなことで、3ヶ月に1回、上の方に申し出て、こうしたい、ああしたい、から春なら春の、漢字に出したい、で夏なら夏の食卓にしたいということで、入ったところにちゃぶ台があるんですけど、そこに食品サンプルを紙粘土で作るようになりましてね。
見ましたよ、この前お邪魔してすごかったですよ、
ね、夏は、うん、あそうめんとか、うん、あのスイカ、お正月はおせち料理、
うん、
だからその時にあの季節を感じてもらえるような形でここはこうやって変えようと、
うん、
でまたなおかつあのそれ以外でもやっぱり来館していただけるお客さんにどうしたら楽しんでもらえるだろうかと、うん、いうことでですね、岐阜にありますあの昭和村、
あ昭和村、はい、
昭和村にねあの勉強に行ったんですよ。どういう展示をしてるんだろうというようなことで、うん、いろいろその展示物を見たり、である広場で、うん、おじさんが紙芝居をやってたんですよ。
ほう、
その大きなベニヤ板に描いたような大きな紙芝居でね。
なるほど。
でそこに参加してた子どもさんとのやり取りが、うんうん、実に滑稽で
楽しかった。
楽しかった。これはこれはぜひ資料館で真似するべきだなと。
ほう。
私趣味としてあの漫画描いたり絵描いたりすることがあるもんですから。
うん。
じゃあ自分でオリジナルの紙芝居を作って来たお客さんに聞いていただこうと、いうことで紙芝居を作ることが始まったんですよ。
すごいすごいなんて展開ですね。
そうですね。だけどやっぱり、お客さんの立場で、
うん
うん、あの来て、感心して、うん、あ楽しかったな、資料館ってこんなところだったんだ、また来たいっていうふうに思っていただくためには、
うん、
どうしたらいいかっていうふうに考えた時にはやっぱりそういう紙芝居、
あすごいですね、相葉さんが作られる紙芝居っていうのは何ですか、全てこうご自分で編み出す感じ、
あのストーリーとかね、うん、今まで、7年間ぐらいで100話作ったんですよ、
はい、
紙芝居を。でそのうちの35話ぐらいは、
はい、
大府市の教育委員会が発行した大府の民話、
はいはいはいはい、
それを、自分なりに想像しながらこんな場面なんだなっていうことを、思ってこう書いたんですけど、それ以外はもうオリジナル創作です。オチをどういうふうに、笑わせようかとかね。
はあ、どうしたらそんなふうにこう常にそのな何かこう題材を求めてる感じですか。ふっと頭に浮かぶんですか。
いやふっとはなかなかね浮かばないです。
うん、
毎朝、うん、朝晩かな、
うん、
犬の散歩にずっと30分とか1時間ぐらい連れて歩くんですけど、
な
その時に、うん、物語をずっと考えながら歩いての物語を作りますね。
ワンちゃんも我が主は今物語を考えながら私の散歩をしてくれてるんだってことは分かってないね。
今日はやけに長いなと思ったのは、なかなかアイデアが浮かんでないということかも分かりませんけどね。
じゃあ物語から考えて、まあ、こんなあらすじにしようかなって考えて、その後にこう背景こんな風にしようって。
そうそうそう、だから物語ができると、
うん、
もう物語が頭の中に、うん、その映像とか場面がこんな感じだなっていうのがもう頭の中に浮かぶんですよ。だからそれを手の先に出してくるだけ。それを言うと皆さんはそんなことはなかなかできないというふうにおっしゃるんですけど、うん、私はそれがちょっと簡単にできちゃうんですよ。
うん、そう、相葉さんの描く絵ってね、先ほどもちょっと打ち合わせの時に言ったんですけど、本当に人の表情とかもあったかいんですよね。なんかね、紙芝居の本当に中のこう、うん、温かさがこう伝わってくるような、そんな、ね、絵なのですごいですね。
ありがとうございます。
その紙芝居の世界がまたどんどんこう地域にも広がっていってるんですもん ね、
ね、
うん、
作った紙芝居を、資料館のね、ところで披露するだけではもったいないなと、
うん、
いうことで会社にいた先輩が、
うん、
資料館でこの紙芝居の紙のものだけで置いとくと、
うん、
汚れたり破れたり、
うん、
そのうちにね、本当に使えなくなったりっていうようなことになるといけないから、これをカメラで撮ってデータ化してこれをデジタルにしようという先輩がいまして。
すごいですね、その先輩もね、
そういうパソコンに詳しい人でね、
はい、
でその方とグループを作り出して、
うん、
まだその頃はね、ODKK といって、
ODKK、
うん、 オーブデジタル紙芝居工房という。
あ、私おじ王の王はひょっとしておじさんの王かなとか
それも当たってますよねそのね、うん、あの紙芝居を電子化するというグループを立ち上げて、
はい、
うん、でまずとにかくデータ化しよう、
うん、
でそのデータが溜まってきてからもう名前をその ODKK から大山の杉の子っていう電子紙芝居発表グループという名前に変更したんですよ。
大、うんうん、山の杉の子の言われは何ですか。
大山の杉の子の、ね、言われは、うんうん、メンバーの方がハーモニカを吹く方がいまして、上手にね、でこの方が一番最初その大山の杉の子にした方がいいっていう話にしたんですけど、うんうん、でその言われは日本昔話は、うん、昔々あるところにっていう昔々で始まるじゃないですか、
はいはい、
ほんで大山の杉の子の歌っていうのは、うん、昔々その昔
なんか懐かしい聞いたことがある歌
そう、うん、だからその歌の題名が、うん、大山の杉の子だったもんですから、
なるほど、
じゃあその名前いただこうと、
そういう
ことから大山の杉の子が誕生したんですよね。
はいはい、皆さんたちがすごく楽しそうにですね、活動をね、いろんなところでボランティア、我が協和会にもお越しいただいてですね、ボランティアしていただいているのを見てですね、はい、なんか皆さんすごく楽しそうにボランティアしてくださってるってね、感謝してるんですけど、そういうことだったんですね。いろんな特技のある方が集まって、
そうですね、うん、メンバーに入られる方は、うん、ハーモニカが吹けたり手品ができたりから三味線ができたり影絵ができたりっていう方が何か揃ってくるんで、やっぱり類は類を呼ぶのか、
そうですね、
そういう方が多いですね、
秀でてますね、芸に秀でた方とかね、はい、ありがとうございます、はい、相葉さんの話まだまだ後半に続くんですけれどもね、ここで番組の途中なんですけども、この番組のテーマソングおかけしたいと思います、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きください。
もしも人々が思いやりをなくしたら、地球1秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育てられた水必要なように誰もが一人で生きてはゆけない、倒れそうな人にはそっと手を差し伸べて、
さんの思いやりの歌お聞きいただきました。もうね、相葉さんとね話すとね、話が本当に引き出しがいっぱいなので、もうどんどん話していただきたいっていうふうに思っています。先ほどですね、歴史民族資料館の中で相葉さんがいろんな工夫をなさっている、今のそのちゃぶ台の上にも季節のものをね、なるべくこう置いてるんだよっていうふうにおっしゃったんですけど、私今月お邪魔した時に感動したのが柏餅、あれがなんかもう本物そっくりで作って あったんですね。ですごいなって思ったんですけど、あのさらにね不思議だなって思ったのが、みかんが剥いてあるみかんがですね、あの置いてある場所があったんですよね。であれ本物じゃないって思ったんですけど、本物の割には別になんて言うんだろう、全然カビが出てるわけじゃないし、まあ、これも作ったんだろうなって思うんですけど、あれはどうみかんの剥いたみかんってどうやって作るんですか。
剥いたみかんはですね、あのガムテープを手裏剣みたいな形であ の合わせまして、
十文字に合わせる、
でそれであの紙粘土をその両サイドからひっつけて、であのみかんの皮がこう乾燥してくるとこうくるっと丸くなるような表現、だから私が作るその食品アートっていうのは現物をまず見ながら、でみかんの色も色を調合したらみかんにペトッと塗ってみて、あ同じ色だなっていうふうな形で作るんですよ。
すごいですね。
でみかんのその繊維、剥いた後のあの白いこの繊維が出るんですけど、それはどうやって再現しようと思って、それはもうティッシュペーパーをもう少し小より状にしてこうくっつけて、だからあのいかにも今ここに誰かいてみかんを食べかけてたんだなと、だからあれ作って、家で作って置いておるときに、たまたまお嫁さんが遊びに来て、それでその時にあみかん食べとる途中に来てしまったんだなっていうふうに、ちょっと気にされたみたいで、これ作り物だ今作っとったのっていう話でね、
楽しい。
だけどね、いろんなもんサンマとかねいろいろ作るんですけど、一つ残念なのはお客さんがその食品サンプルを買ってきて置いてるもんだっていうふうに思われるんですよ。
あ
じゃあこれは作ったんだっていうことをね、
ねえ、あの相葉さんのだって作品、あの大失礼だけど材料費は本当にそんなにかけずになんて本物そっくり。
材料費はね、本当に資料館で、あの展示に終わったパネル、パネルを使ったり紙粘土100均で買ってきたりっていうようなことでね、ほとんど私が作るものには金はかけないですね。
ね、
今ある廃材とかそういうものを利用して作ってますね。
すごい、なんかその辺がすごいなって思うんですよね。お金かけ本当にかけずに廃材とかの再利用で、こんなに人を楽しませるなんてっていうふうに思ってます。はい、で相葉さん、あの絵本もですね、本当にあの私の手元に今ね3冊相葉さんが作られたカッパの話やらね、あるんですが、絵本の話聞かせていただいていいですか。
絵本はですね、遠野の語り部の方が
遠野、
オーブのアローブの図書館で、イベントがあった時にあの遠野の方から来てくれたんですよ。
オーブと遠野は
友好都市です
もんね、はい、
でその時に語り部さんのお話を聞きに行って、
はい、
で意気投合しましてね、
お
で私たちもこういうオーブの民話を広めてるんです、でまたじゃあ今度遠野に来てくださいっていう話があって、で翌年、うちのグループメンバー4人で遠野行ったんですよ。
実際に行かれたんですね。
行きました。で語り部さんとの交流と、あとその震災後の陸前高田、
もう震災の後だったんですね。
震災の後に行ったんですよね、そしたら図書館 の, その本がやっぱり、災害で流れてしまって、で本があまりないトレーラーハウスを見学することがあったんですよね、でその時にいやこんなに本がなくて子どもたちも見る本がないんだなっていうことから、そうだ私絵本を作ってこちらに送りますという約束をしちゃうんだよ。
作って、
作って、させてもらって、それから帰ってきて、カッパのカッパというお話を作って、で陸前高田市と、その遠野市に送らさせてもらいまして。
カッパのカッパはどういうところから生まれたんですか。
カッパのカッパはね、まだこちらの方で交差点で、信号待ちしてる時に小学生が雨降りにずっとカッパを着て、歩いていくんですけど、その時にランドセルの部分がカッパポコッと膨らむじゃないですか、
はいはい、
それを見た時にこの中にカッパが紛れ込んでいても多分分かんないなと、その中からじゃあカッパを着たカッパの物語を 考えようということで、カッパのカッパというお話を作ったんですけどね。
いや、あのカッパのカッパね、今日あの初めて手にしてですね、表紙を見ると本当にあの小学生のカッパを着た小学生の中に本当にカッパが紛れ込んで、
そうですね、
めちゃくちゃ可愛いまだあの拝見してないんですけど、これ読ませていただくのがとても楽しみなんですよね。あのその他にも大倉公園のカッパっていうね、あの本もこれは読ませていただいたんですけど、
ありがとうございます。
あの本当にあのオーブならではのキャラクターがですね、あのオーブならではの桃山公園の風車に乗ってね、遠野に行くっていう、もう壮大なこうね、いい話でした。
あの結構オチも、あ、こういうふうにまとめてきたかっていうふうなことでね、
で最後はね、あの遠野にそのカッパたちが行くんですけど、最後帰ってくるときは銀河鉄道で帰ってくるんですもんね。
やっぱりね、あの向こうで言えば、あの宮沢賢治、銀河鉄道の夜という話から、これはやっぱり銀河鉄道で返した方が物語としては面白いなと、ということで、そんなオチにまとめにさせてもらいましたけど ね、
はい、これもあのこのこれらの本っていうのは、あのオーブの図書館にも置いてありますか、この本は。
あのオーブの図書館にも置いてありますし、からあの各公民館にも、あの置いてありますね。
そうなんですね、はい、そしてあの私の手元に夢かなうっていうね、あの本もあの置いてあるんですが、これまたね、 あのあらすじ言っちゃうともったいないぐらい
もったいないぐらい、
あの涙が出てくるいい本ですね。これも置いてありますか。
まあ、これも置いてありますね。
あ、置いてあるんですね、よかったです。
まあ、この話はね、あの新見南吉賞を、あの応募したんですけど、あの落ちまして、
もったいない。
でもあのでもいい話、じゃあこの際自分であの絵本作っちゃおうっていうようなことでね、あのそれ出版させていただきましたけど、
もうパワーがすごいですね、本当にね。
あ、そうですね、ありがとうございます
相葉さん、本当に本の世界だけじゃなくて、今あのアローブで素敵な個展といいますか、
は
い、
ね、ペーパーアート、
ペーパーアート、私これ見に行って本当に初めてしっかり相葉さんの作品を見せていただいたペーパーアート展だったんですけど、その後説明していただいてよろしいでしょうか。
これもね、あの2年ぐらい前に、梱包用の、段ボール波板みたいなものを見てて、それをなんか戦車のキャタピラに似てるなということから
段ボールから戦車のキャタピラって、なかなか考えつかないけど、はい、
それでキャタピラで戦車ができるんじゃないかということで、いや作ってみたら、なんとか形になったんですよ。
あ、
これちょっともう一台違うものを作ってみようかなと思ったら、またそれなりな形ができたもんですから、
あ、
これはまたいい趣味ができたかなと思ってね。で、去年の11月に、第1回目のペーパーアート展やらせていただいて、
はい、
でこの5月2回目ということで、まあ、昭和の乗り物、やっぱり昭和の乗り物には個性があってですね、でそれはやっぱりいつまででも残しておきたいっていうふうに思ったもんですから、じゃあペーパーアートで再現してみようということでね。
大府市文化交流の社アローブという、図書館でですね、図書館の前のロビーでですね、5月末までですもんね。
そうですね、5月末までね、
5月末まで、あの無料で展示してますので、本当にあのぜひぜひ、見に行っていただきたいなっていうふうに思います。やってる時楽しいでしょ。
いや本当に無になれますよ。で大体1台作るのに3日から4日ぐらいでなんとかできますの でその時間は、まあ、私の認知症予防ですよ。
いや
手先やっぱり使うでしょ。で頭の中でどういうふうにその立体的にしようということを考えますので、まあ、認知症予防だと思ってやってますけどね。
あの60歳までお仕事なさって、もう60歳からまたこう第二の人生といいますかね、あの仕事の人生とそれから趣味のいい人生ですよね。
そうですね、本当にね、皆さんに感謝ですよ。あの時にもしも、ね、他のところに行ってたらこんな、ね、今の私はなかったかもありませんし、ね、そんな運命だったのかなとかね、やっぱり周りの人に助けられてるっていうのがやっぱり多いですね。
でもまああれですよね、相葉さんがこういろんなチャンスをこう掴みに行くという、そのあれがこうね、あのそんながむしゃらに掴むというよりはこうなんか自然体の中でこう掴んでいきながら、一枚の紙からいろんなものが生まれちゃってなんか無限の可能性をすごい感じますよね、ね、ありがとうございます。いやいや、今後の夢
今後の夢はね、まず第3回目、3回目のペーパーアート展をまたどっかでやりたいなっていうことと、あのなかなか自分一人の力では何ともならないんですけど、資料館をね、あの昭和のテーマパークみたいにもう少し変えていきたいなってっていうふうには思ってますね、
はい、うん、ありがとうございます、はい、あの大府市歴史民俗資料館、まだまだこれからも相葉さんの力であの皆さんとともにですねバージョンアップしそうな予感がしますので、私もまた今後もねあのちょこちょこお伺いしたいなというふうに思います。あの時間はあっという間でしたね、ありがとうございました
。ありがとうございました。
はい、本日は、大府市歴史民俗資料館、相葉正義様にお越しいただきました。最後に相葉様からのリクエストです、中島みゆきさんの麦の歌お聞きください、次回は6月14日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
懐かしい人々、懐かしい風景、そのすべてと離れてもあなたと歩きたい。嵐吹く大地も、嵐吹く時代も、日差しを見上げるよ、見つめたい。麦に翼はなくても歌に翼があるのなら伝えておくれ、故郷へ、ここで生きてゆくと。麦は泣き、麦は咲き、新しい大好きをあなたと探したい。私たちは出会い、私たちは惑い、いつか信じる日を経て一本の麦になる。空私は誰に似てるだろう。生まれた国、育つ